理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第184回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ撮ってんのが、
はい、
10月1日の夜なんですけど、
下半期に入りましたね。
はい。で、はい、9月30日上半期の最終日はなんかポッドキャストの日らしいんですよ。
ポッドキャストの日？なんかイベントがあった？
うん、ポッドキャスト、インターナショナルポッドキャストデイっていう、サイトがあって、
おう、
そこにこう参加できるとか、なんかバナーをウェブサイトに貼るとかっていうのがあるんですけど、
はい。
うん、まあまあまあ、ポッドキャストの日だっていうので、
うん、
ツイッターとかを見ると、
うん、
私の好きなポッドキャストはとかってツイートしてる人結構いて、
うん、
でこの番組のことポッドキャストの日だから好きなポッドキャストっていうので私たちの番組のことをツイートしてる人がいるかなって思ったら見つからなかったっていう
そうです。
はい、
はい、
ということで9月30日はポッドキャストの日だそうです。
はい。しかも、日本だけではなく、一応、世界って言っていいのかな？
まあまあ、2013年の夏。
はい。
スティーブ・リーさんという方が、なんか毎日毎日ホニャララの日ってなってるかもしれないけど、ポッドキャストの日がねえぞって言って、じゃあ、9月30日ポッドキャストの日にしようって言い始めたということらしいです。はい。なので、9月30日に大きな意味はないらしい。
リーさんの誕生日とかじゃないんですかね？
うん、かもしれない。で、4年目とか4回目、2013、14、15、16で4回目が今回ということで、
おめでとうございます。
ラストの日でした。
でした。
はい。
なんかイベントしましたか？
いえ、ポッドキャストの日のツイートをチラチラ見たぐらいです。
で、
日付の話なんですけど、
はい。
最近また、こう、生まれの日で星座が決まる12個の星座が、
いわゆる12星座ってやつですよね。
が、もう13星座の話がちらほら出てるんですけど。
あ、なんかここのところ見ますね。星が1個増えたんですか、星座が。
で、これって、なんか10年前ぐらいに流行った気がするんだよね。13星座で占うみたいなやつ。
うん、昔ありましたね、そういう時期が。結局、自分が変わったのか変わってないのかすら覚えてない一瞬の話題だった気がしたんですけど。
そう、蛇使い座。で、ちょっとだけこれも調べたんですけど、
はい。
なんか、NASA、アメリカの航空宇宙局が、
うん。
星座っていうのは、
はい。
太陽が、
はい。
その星座の中を通過しているときが、その星座の日だと。
うん。
天文学的に言うと。
いわゆる行動を太陽が通ってきますけど、そこの、太陽がある位置、が含まれている星座
を、そうそうそう、
その季節の星座として言うってことですよね。
まあ、季節の星座って言うと変ですけど、
その時期、その日、
あ、というか、NASA とか、まあ、他の天文学のところでも、
うん、
木星が何々座か何々座に入って、
うん、
どこどこで、いつ見えるみたいな話をするわけで、
うん、
まあ、何座にいるかっていう情報は結構一般的なのね。
うんうん、
で、占星術、
はい、
占いでは、自分が生まれた日に太陽がどの星座に入っていて、
うん、
なおかつ他の惑星たちがどこの星座に入っていてとかっていうのが運命を決めて、
うんうんうん、
それが今の、惑星配置と太陽の配置と関係があるから占いができるっていう理屈なわけだ。
うん、一回それ詳しく調べてもらったことあります。
で、
うん、
天文学上の、
はい、
こう星座、要は太陽がどこどこにいるっていうのは、
うん、
今はね、
うん、
前天がこう星座ごとに土地が分かれていて、ここまではヤギ座さん家の土地ですよと。
ああ、もうなんていうのかな、世界をみんな分けちゃったわけですよね。
もう世知辛く決まってるわけですよ。
88人の星に、星、星座に分けられちゃったんですよね。
そう。だから、固いこと言うと、何月何日何時何分何秒に、うん、太陽が何々座を出て何々座に入ったっていうのがわかるんですけど、
うん、
まあ、占星術の星座は、
うん、
そういうのは決まる前で、
うん、
で、その行動にある12個の、うん、星座を、まあ、ざっくりと12個で大体等間隔に分けたのが、占星術の星座なわけですよ。
あ、いわゆるもう伝統的な星占いとかで使ってるような十二星座っていうのは、正式な天文学的に太陽がいつどこにどの星座にあるではないわけですね。だいたいヤギ座あたりっていうので、
だい
たい伊手座あたりっていう感じで、逆言えば1年を12で割って、
うん、
その割ったところがなんとなく何座が大部分っていうようなざっくり具合なんですね。
まあまあそんな感じで、
うん、
太陽がそこにいるっていうのを何月何日か何月何日までって今決めちゃったわけです、
うん、
なので、
うん、
例えば地球の地軸が少しずれたりとか、まあ、いろいろこうずれていく中で、そこのずれもあれば、さっき言った世知辛く決めたっていう細かい分け方の違いもあればっていうのがあるんですけど、そこ気にしても仕方がないんじゃないかって思うんですよ、占星術的には。占星術のお約束と天文学の約束はお約束が違うので、そう、だから占星術で言っているこの占いは、てかほとんどの占星術の占いは昔ながらの星座の話をしてるんじゃないかと思っていて、
うん、
で、天文学的に固いことを言うと、太陽が、この星座にいるっていうのはねっていうのとか、あと星占いのところに行くとホロスコープっていうのを出してくれて、
はい、
今は土星が、何々座に入っていて、
うん、
こんな時にはあなたの生まれ星座で言うとホニャララが来てますみたいな話をするんだけど、
うん、
それも、まあ、昔ながらなんじゃないかと思うのね。
じゃあ今、まあ、今であったり10年前であったり、ま、話題に上がってる13星座っていうのは、いわゆる占星術昔の、星座ではなく、天文学的に行動を、見たところ行動にある星座は13個あるというところから走ってるわけですかね。
そうなので、
うん、
多分 NASA の人なのかその周辺の人が、
うん、
星座占いとか皆さん信じてらっしゃるかもしれませんけど、
うん、
天文学的に言うと12じゃなくて13個あって、なんと蛇使い座も通ってるんですよっていう話をしたら、それはいけない、星占いを直さなければって誰かが思っちゃったんですよ多分。
あ
ー、で13星座の占いを作って、
うん、
それで商売してる人はそれで全然構わないし、要はお約束の問題ですから、
うん、
つまり大安の方が結婚式するには良くて、
うん、
友引きにはお葬式出さないみたいな、まあそんなノリなんで、うん、まあお約束なわけですよ。
ああ、まあそうですね、その根拠があるは、まあなんとなくの根拠しかないという、
なんとなく根拠っていうか、この日は、いい人決めると、
うん、
この日はこんなことするって決めるっていうお約束なんで、別にそこにこう、なんていうの、科学的理由で決めたことってそんなないんじゃないかと思っていて、
うんうんうん、
もちろんね、冬至の日っていうのは天文学に決まっていて、
うん、
この日まで日が短くなって、
うん、
その次の日から日が長くなるわけじゃないですか。
うんうん、
っていうことは、大地に感謝をして、また日が長くなることを喜びましょうっていうのは、それは、その日にすごく意味があったりするし、
うん、
旧暦の、新月の日を毎月1日にしましょうっていうのも意味はあるけど、
うん、
だから新月は不吉なのかラッキーなのかは別の約束事だと思うんで、
うん、
それを決めるのはね、
うん、
それは黒猫を見たら不吉なことだかもしれないって
。いやいやいや、黒猫を見たら幸せになるじゃないですか。
とか、小学校の頃流行った、フォルクスワーゲンビートルを見るとラッキーとかね。
何それ、そんなの知らない。
そういうのが小学校
に流行った。私毎日見てますよ。
そんなのも
あ、まあ、むしろ乗ってますけど。
それだと、
むちゃくちゃラッキー？
それはあんまりラッキーじゃないんじゃない？
なんでなんで、もう毎日見て。
まあ、振りまいてる方
が。あ、そっか、だから私は幸せをみんなに配ってるわけですよ。
っていうのとか、で、要は何がラッキー、何がラッキーじゃないかは、
うん、
その、占い方式ごとに変わるわけじゃないですか。
ほうほうほう。
地中水命だと、あなたは、の、生まれの日付だと、ほにゃららだから、みたいな。あ、それは、あれですよ、動物占いと四柱推命が繋がってるんですけどね。
うんうん、うん。
っていうのがあって、なので、こう十三星座を意識される方は、十三星座で誕生月と十三星座で占うっていうのの組み合わせを使った方がよくて、うん、でテレビとかね、雑誌とかに出てくる十二星座を、見るときには、多分その十二星座の日付を使った方が正しい使い方だと思います。
ああ、確かに。それの占いで区分けしてる根拠というか、それの日付がどこに入ってるかで見ればいいだけの話。
そうそうそう。それはなんかこう、混ぜるとめんどくさいことになるんで。
うん。でもって、まあ、いいことだけ信じましょうって感じですかね。
でもその辺もご自身でお決めいただければいいかと思います。はい、要は、いいことを信じてハッピーに生きるもよし、
うん、
気をつけなければいけないことをチェックして、うん、ミスをしないとかっていうのでもいいし、
うん、
あとは誰かに告白する勇気がないのを占いに背中を押してもらうでもいいし、その辺はどう使うかは個人の勝手なので、
うん、
使っていただければいいんじゃないかと思いますが、うん、最近言っている十三星座だとほにゃららですけどどうしましょうっていう話は、それはそれで天文学者に聞いても占いのことは分かりませんって言われると思います。
まあそうですよね。
うん。
まあ、何座ですか？
あ、占いの星座？
うん。
占いの星座は水亀座ですね。
あら、水ですね。
十三星座で何になるか知らないです。
私も知らないな。私は天秤座です。お、そうですよ。天秤座ですよ。今の時期ですよ。知ってますか？
さあ、詳しくないんで。
今の時期なんですよ。覚えておいてください。10月あたりは天秤座です。
あ、そうなんですね。十二星座で行くと。
十二星座で行くと、あたりとしかわかんない。私もいつからいつまでが天秤かは知らないけど。自分は天秤。
あ、そうです。ということでですね。
はい。
十二星座と十三星座の話が、なんかね、リバイバル的に流行っていて、要は、前回そんなに流行んなかったんだなって今思いました。
なんか、結構なんか十三星座ってわーっと話題になった気はしたんだけど。
なったよね、なったよね。
うん、でも、特にそれで雑誌の星占いが変わったかというと変わってないし、なんか話題に上がった割には何にも変化がなくって、気づいたら忘れてたような感じでした。
うん、やっぱね、ブームなんじゃないかと思います。
ああ、なるほど。じゃあまたそのうちブームが来ますかね。
うん、とか、違う占いも出るかもしれないよ。あなたの持ってるスマホの機種で占うとかね。
結構国によって、でも、あるかもしれないね。日本人結構半分ぐらい iPhone 持ってるじゃないですか。
うん、
でも、世界に行くと結構 iPhone のシェアってそんなに大きくないっていうじゃないですか。
ないないない。
ここで日本人らしさっていうのが占いに反映されますね。
うん、あとなんだっけ。また日付の話になるんですけど。
はい。
節分に恵方巻きを食べましょうっていうのがありまして。
ありました。
うん。前もこの番組でちょっと話したことがあるんですけど。
うん。
私はこう、太巻きを丸のまま、
うん、
喋らずに、
うん、
立ったまま食べるっていうのは、
立ったまま食べるんだ。
あ、てか、どっちか向くんでしょ？
あ、どっちか向いてるけど、別に椅子つけて、
まあ、椅子座ってもいいですけど、
うん、
でも、家族で食べるみたいな人、だいたい立ってそっち向くんじゃないの？みんな一緒に。わかんないけど。で、
うん、
ちょっと私、それは、はしたないかな、とか、滑稽だなって思ってるんですよ。
うん。うん。
なので、
結構。
あんまりこう、自分では乗らないつもりなんですけど、
うん、
太巻きは輪切りにして食べる方が美味しいと思ってるし、
うんうん、
美味しいよねっておしゃべりしながら食べる方がいいと思ってるんで、
うん、
まあ、それはいいとしよう。
うん、まあまあまあ、はい。
なんだけど、最近ね、うん、年に4回節分があるのいいことに、
うん、
節分は季節を分けるだからね。
うん、
冬と春、ね、春と夏、夏と秋、秋と冬の間に、はい、節分っていうのは年に4回あるのね、
うん、
土曜っていうのも4回あるんだけど、2月じゃない時の節分にも恵方巻きを売ろうっていう魂胆がこうスーパーのチラシとかコンビニにあったりして、
もう秋の恵方巻きのチラシ見ました。
そうそうそう、
うん、
そんなにこうイベント好きなのかっていうのと、消費者舐められてるぞっていうね。
でもイベント好きでしょ
う。もうこの秋で収穫祭とお祭りがもともとあったのが、それが薄れてきたからってこうハロウィンとかね、
ハロウィン面白いですよ
とか、こう恵方巻きを連れてきて、恵方、
うん、
巻きだって全然こう歴史があるわけではないと思ってるんで、
うん、
って思っていますと、
はい、
いうことで、 あ、もちろんね、納得して食べる方に、間違ってるっていうつもりはないんですけど、
うん。
うん、なんかね、食べ物で遊んじゃいけないよ。
目回さないようにって感じですかね。
うん、喉に詰まったりしないようにっていうのと、輪切りで食べた方が美味しいよっていうことです。
はい。
で、今日はちょっと、ある星の話をしようと思っております。
星？
はい。
は
あ、どんな星の何の話をするかは、本編で。
はい。
はい。ということで本編に行ってみます。
はい、よろしくお願いします。
最近ですね。
はい。
あまりこう、星の話をしてないなっていう気もしたんですけど。
うん。
で、星の話を何が得意かなって思いながら、こう、足元を見たんですね。
足元を見たら。
そうそうそう。地球の話でしてないことがあったなって思ったんで。
お、星と言っても、地球ですか？
そうです。
おう。
で、ちょっと基本に帰って、
うん。
地球の大きさとか形の話をしようと思います。
地球の大きさ、形。はい。はい、
地球の大きさって大体どのくらいだかわかります？
東京ドームが10万個ぐらいですかね。
そういうね、全然こう、当てずっぽうな話をするやつで、ちょっと考えてから答えて。
なんかすごい、キレのいい数字だった気がします。
だって地球の大きさから1メートルを求めたんでしょ？
そう。キレのいい数字でした。
なので、北極から赤道までを1万キロメートルにしましたみたいな感じなわけですよ。はい、ざっくりと。
はい。
とか、決めたんだけど、
うん、
今の1メートルは地球から1メートルって決めた後、メートル元気になり、
うん、
その後、光の波長が何個分とかになったのね。
はい。
で、地球って球体じゃないですか。
球体です。
なんですけど、すごい綺麗な球体もちょっと歪んでるんだよね。
ああ、ちょっとなんか歪んでるみたいですね。
うん。で、ぐるぐる回ってることもあって、うん、赤道のところが少し太っていて、
おう、南極。その言葉あんまり使わない方がいい。
あ、じゃあ、南極と北極の距離よりも、
はい、
赤道の、ところの直径の方が大きい。
はい。
でいいですか？
はい、いいと思います。
なので、赤道のところの、半径が、
うん、
6378137メートル。キロメートルにすると1000分の1ですんで、
はい。
いいですか？6378キロ。
6378キロ。はい。
で、地球の中心から北極までとか南極までの距離ね。
うん。
が、6357キロぐらい。
20キロぐらいの差があるって感じですか？半径にして。
で、扁平率って言うんですけど。
はい。
要するに、長い方と短い方、
うん、
がどのくらい違うかっていうのを表す数字があって、
はい、
それがまあ、298分の1っていう感じ。
まあ300分の1ぐらいですね。
なので遠くから見るとほぼ球体だけど、ほんの少し北極と南極の方が、縮んでるっていう、はい、まあ、楕円をぐるぐるぐるって回したような形が、
はい、
まあ、地球の形なんですが、
が、
ここからちょっと生活の話になるんですけど、
ほう。
そうするとね、今、例えば、誰々さん家とか、どっかの場所っていうのは、北緯とか、東経っていう緯度経度で決まるじゃないですか、
はい。うん、そうですね。
で、この緯度経度はさっき言った楕円をぐるぐるって回転させた、まあ、球体ね、ほぼ球体、
うん、
にメモリを振って、そこのどこのマスにいるかで緯度経度が決まるわけ。
はい。
そこはいい。
はい。
で、グリニッジ、天文台っていうところから少しずれたところに、うん、四五線があって、四五線っていうのは南極と北極を結ぶところで、そこが零度になっていて、
うん。いわゆる基準線をそこに設けたわけですね。
そうそう。そこからの角度で、
うん、
東経とか、西経とかって言って、
はい。
北極とか南極が90度で赤道が0度っていう、緯度、うん、
はい、
っていうのでマス目を作って、北緯、100じゃない、北緯は100がない、北緯37度何分何秒とか、東経138度何分何秒とか、
うん、
っていうので、場所が決まるんですけど、
はい、
それはさっき言った楕円の、
うん、
作った球体のマス目、メッシュから、
うん、
飛び出てたり中に潜ってたりするのね、高さが違う。
ああ、でもそうですね、地球表面としては実はデコボコしてる。
そうそうそうそう、
ね、
うん、で地球の中心から見てどのマス目の上にいるかっていうので決まるわけね。
じゃあ別にデコボコのデコにいようがポコにいようが、それをまあ鳴らした状態での位置で表すんですね。
うん、てか鳴らしたというか位置は決まるわけで、あ、要は飛行機で飛んでいても、
うん、
地面を掘っても緯度経度っていうのは決まるわけね、うん、
はい、
地球の中心から見てどのマス目にいるかだから、
うんうん、はい、
そこまではいいと思うんだけど、
はい、
そこまでは問題はね、高さ方向なんですよ。
あ、ここでデコボコが重要になってくるわけですね。
うん。で、
うん、
今の話をすると、
はい、
そんなの、だって地球の大きさをね、楕円がぐるぐる回った球体で近似したってことは、
うん、
とはいえ、そこからの高さで、が高さだよねって皆さん思うかもしれませんが、
そこからの高さ。
つまり、さっき言った、楕円の、太さが半径、
うん、
6378キロ。
はい。
長さとか、太さじゃない方の高さかなが、6356キロっていう、それぞれの半径の、やつがぐるぐるって回ったところが0メートルで、
うんうんうん、
そこから内側というか中心に行けば、地下で、地下というかマイナスで、う
ん、はい。
そこから上に行けば、高さだと思ってらっしゃると思うんですが、
うん、まあ、うん、そうですね。そう
じゃない。実はそうじゃないっていう話が今日の話。
お？実はそうじゃない。
うん。これね、重力が関わってるんです。
うん。重力で？ゼロ。え、地球の中心から、いわゆるその、楕円の球体で近似した、まあ、表面？
うん。
までの距離というか、そこを、それは水面って言っていいんですか？
これがね、
うん、
水面っていう、ちょっと話を戻すと、じゃあ日本ってどうやって高さ決めてるかっていうと、
うん、海抜って言いますよね。そうそう、
標高っていう言い方するんですけど、
うん、
東京湾の、満潮とか干潮があるんで、
はい、
ここが海の平均高さっていうのを決めて、
うん、
そこから何メートル高かったらっていうので標高が決まるわけ。
そうですね。
じゃあ海のないところはどうやって決めるかっていうと、そこから水平に線を引いて、
そこから、
今
の位置から、
東京湾の海水面から水平な線を引いて、
はい、
そこから高さを測ればいいわけだよね。
まあそうですね。だから、まあ、結局はそこに海がないとしても、海があるとしたらの高さから測ってるってことですね。
そうそう。
うん。
で、その水平っていうのが実はクセモノなんですよ。
水平。
うん。水が平らになるはずじゃないですか。
はあ、水平、そうですね。
そうですよね。
水は平らです。
そうなんです。うん、なんですけど、
はい、
この、水が平らっていうのが、実はそうでもないんですよ。
それは波立ってるってことですか？
違うんです。地球上って、
うん、
いろんなこう大陸があったり、海があったり、
うん、
地下にいろんなこう、潜っている物質があったりして、ところによって重力の強さが違うのよ。
重力の強さが違う。
そこまではいい？
はい。
で、重力が強いところはどうなるかっていうと、
うん、
水が集まってくるわけ。
ほう、ぐわーっと、
うん。うん。で、ただ、すごく細かく、重力の強さが変わるわけじゃないから、
うん、
人間から見ると、それが水平なわけよ。
あ、若干、厳密に言えば、水面の高さに差が、あったとしても、まあ人から見ればほぼ平ら。
うん、だってそれに沿って川流れるし。
うん、うん、うん、そうですね。別に、うん、逆流してないですね。
つまり海水をこう穴掘って引いてきたところが、
うん、
海抜0メートル、標高0メートルの線なんだけど、
うん、
それは幾何学的にさっき言った楕円をぐるぐるって回した やつから言うと、平らじゃないっていうことが実際に起きています。
それが重力のちょっとした差。
そう。うん、で、古くの地図は、
はい、
さっき言った、水準になる点をいろいろ追っかけてて、何メートル高いとかってやっていって、うん、その水準っていうのはさっき言った同じ水の高さだったら同じ高さっていうのを基準にしてるから、
はい、
その重力の違いを込みで、基準点があって、それは、さっき言った、楕円体の面と比べると凸凹がある。
ああ、それは重力の差によって凸凹ができちゃうから、
うん、
理想的な楕円のグルっていう球体に比べるとボコボコし、デコボコしてる。
デコボコしてます。
水であったとしても。
あ、だから水でデコボコしていて、
うん、
それをね、
うん、
ここは専門用語でジオイド面って言います。
それカタカナですか？日本語ですか？
カタカナ。
ジオイド面。
そう。
面もカタカナ。
面は、漢字。フェイス、サーフェイス。
つら。
つらつら。で、例えば。
ジオイドってことですか？
そうです、ジオイド。
ジオング。
ジオは、なんていうのかな。
なんか地学的なものにジオってよく使いますよね。はい。
で、その、さっき言った、計算する楕円の球体から、
うんうん、
ジオイド面までの高さっていうのが、
うん、
日本の国内でも、
うん、
40メートルぐらい高いところと、低いところだと、それでも20メートルぐらいかなっていう場所があって、日本の中でも、20メートルぐらい、その、楕円的には違ってるんだけど、水的に同じ高さっていうところがある。
へえ、日本っていう、まあ、地球の中にしてみれば決して大きくないようなところであったとしても、20メートルの差があるわけですか。それが理想的な楕円から。
で、本州の、東北から、名古屋ぐらいまでのところが一山あって、あと、和歌山県と三重県が少し高くて、
うん、
で、どっちかっていうと日本の中で低めなのは北海道とか九州がやや低めで、端に行けば行くほどっていうのも違うっていうね、デコボコがあるんですよ。
はぁ。
それでね、皆さん GPS って使いますよね。
うん、使います。
位置情報がわかる。
なんとかポジショニングシステム。グローバルポジショニングシステム。
素晴らしい。
やった。
で、それも緯度経度と高さっていうのも出せるんですよ。
え？ GPS で高さ出します？
うん。GPS 自体に高さの情報入ってるんですけど。
あ、そうなんですか？
そう。で、その高さは、
うん。
安い、GPS というか、GPS のそのままだと、さっき言った回転楕円対面からの高さを出してるのね。
いわゆる理想的なところから。
そう。で、ちょっと高いやつだと、うん、その、GPS を出すっていうチップから、
うん。
ジオイド面の情報っていうのが、そんな急に変わんないんで、そこのデータベースを持っていて、ここの緯度経度だったらジオイド面はいくつのはずだから、
うん、
地図上の標高に直すには、ジオイド面までのジオイド高高さね、
うん、
を引き算して、
う
ん、または、くぼんでるところだったら足し算して、
うん、
補正をした値を出せば標高高うはずだっていうのを出してたりして。
え、今そんな GPS あるんですか？
GPS のチップであって、
うん、
で、登山とかする人は、が使っている GPS は、うんうんうん、その辺を気圧計とともに補正とかをして、正確さを使ってて、
あ、じゃあいわゆるその人工衛星からの信号プラス気圧の変化という2つの、データからより精密な位置高さとしての位置情報を出そうとしてるわけですか。
そうそうそう。で、GPS は実は高さ方向に弱いっていう性質もある。
弱いですよ。高速道路走っててもなんか一般道指示されたり、一般道走ってんのに高速に進もうとするし。
うん。で、高さ方向に弱いのは一つはね、うん、衛星からの距離で、
うん、
GPS って自分の場所を計算するんですけど、
はい。
位置を計算するのに、
うん、
水平方向には空があるけど、地面よりも下側って衛星があっても見えないのね。
あ、まあそうですね。電波がやってこない。地面の裏側ですもんね。
そう。なので、
うん、
高さ方向の情報はもともと少ないんですよ。
ああ、そっかそっか。X 面 X と Y 軸に関してはいわゆる空方向に広がっているところから情報入りやすいけど、高さの Y 軸に関してはだいたいみんな同じような面からの信号しか入ってこないわけですね。人工衛星が空にしかないから、
てか、上側下からしか情報が入ってこないんで、うん、下側からとの綱引きすれば、うん、私から何メートル、あなたから何メートルっていうのを綱引きすると、やりやすいんだけど、
うん、
その、地面より下の情報がないっていうのと、あとは、横から、
はい、
私から何メートル、あなたから何メートルっていうのだと、高さ方向の誤差が出やすいっていうのがあって、もともと、高さ方向の誤差が出やすくて、
うん、
なおかつジオイドの話が入ってる入んないっていうのがあって、
うん、
なので、高さ方向の情報はほとんど、簡易的なものでは地図しか使ってないものについては高さ方向の情報は出さないっていう GPS も結構あるんですけど、内部的には計算をしてます。
はぁ、
あ、はぁ、あ、そうで、だとするといろんなことが起きるんですけど、
うん、
例えばね、インド洋あたり、赤道で言うとインド洋あたりの重力ちょっと強いんですよ。だから、海面はインド洋の真ん中あたりが盛り上がってるはずなのね。なんだけど、ジオイド面としてはそれに沿っていくから、うん、高いっていうのは幾何学的に高いんだけど、そこにいる人にとっては水平に感じるわけ。
うんうん、そうですね。別に水がすごく盛り上がってるっていうふうに思わないですわね。
うん。で、船もそこに引き寄せられるわけではないわけ。
ちょっとそれ怖いですね。
水は引き寄せられてるけど。
うん。じゃあ船も動力なければ引き寄せられるんですかね。
引き寄せられない。だから引き寄せられてるけど、
うん、
水の水平と合ってるから引き寄せられ、なんていうのかな、難しいな。事実上引き寄せられないのよ。
もう現時点では水はそこに引き寄せられた状態で静止してるっていうこと。
そう、だからそこは山になってるから
常に動いてる状態ではなく、もう引き寄せられた結果の状態でとどまってるから、今さら船があろうがなかろうがって感じなんですかね。
っていうか、水が山になってるわけですよ。
うん。
で、船も引き寄せられてるけど、
うん、
山の中腹で登る方向と下る方向に同じ力が働いてるから、
うん、
船としては別に登ってる感じも下ってる感じもしないっていう。
なんと。
で、引き寄せられてるって言えば引き寄せられてるんだけど、
うん、
そっちに移動しちゃうわけじゃないっていうことです。
はぁ。
でも、
うん、
人工衛星ってあるじゃないですか、静止衛星。
はい。
あれは、幾何学的に、うん、楕円とか円を描いて回ってるんで、
うん、
放っておくと、インド洋の方にこう落ちていっちゃうんですよ。
へぇ、よく、衛星の墓場とか行って、いわゆるその、何でしたっけ、なんとかダスト？スターダストじゃなくて宇宙のゴミが。
あ、スペースデブリですかね。
あ、そうそうそうそう、スペースデブリが、なんか溜まりやすい場所があるって聞いたことあるんですけど、
安定する場所っていうのと、
うん、
溜まりやすい場所っていうのがあって、
うん、
安定する場所に行くとそこに留まるんですけど、
うん、
月との三角になってるところがね、いくつかあるんですよ。
はい。
っていうのとは別に地球の重力のバランスというか、強弱で、
うんうん、
へこんでたり、
うん、
出っ張ってるところっていうのは人工衛星的にはあって、うん、インド洋の方には引っ張られやすいっていうのは。
へえ、そんなところまで影響してるんですね。
そうなんですよ。で、うん、国内でも、数十メートル単位で凸凹があるっていうのも面白いんじゃないかと思うんですけど。
水に凸凹が。
なので、細かく測ると実は、うん、凸凹なんだけど、
うん、
水はその面に沿って、平らだと思ってるっていう世界と、それがジオイド面ね。
はい。
と、地球はこんな形だよねっていう、全部の海面を、にして鳴らしたら、このくらいの大きさのこの形になるだろうなっていう、回転楕円体と、
うん、
っていうのが、こう、実は日常の中で行ったり来たりしている情報がすでにある。うん、昔はね、もう、その、ジオイド面なんて意識しなくても、それしかなかったわけですよ。
うんうんうん、もう海面は一定であるっていう、そこからスタートしてるわけですね。
だって重力に偏りがあるなんて思っても見なかったんだもんっていう。
そう、別にね、避難してるわけじゃないですけど。
そう、地球の中に重いものがあるわけ。
うん、
そうするとそこの重力が強くなるんだけど、
うん。
っていうようなことがありまして、
はい。
地球の形っていう、形だけ定義するにも、
うん、
何メーターっていうね、
うん、
単位で定義をすると、 いろいろ細かい定義をしなきゃいけなくて、
うん、
さっき言っていたその回転する楕円体っていうのも、
うん、
日本は、明治から昭和まで使っていた回転楕円体っていうのと、今世界で使われているものは少しだけ、大きさとかがずれているんで、
うんうん、
あの、緯度経度が変わったんです、ある日。
ある日、グラワーンと。
それね、測地経って言うんですけど、
はい。
つまり、その、網目を、回転楕円体に、くっつけていて、
うん、
そのメッシュが、楕円体の、定義を変えると、
うん、
少し形がずれるわけ。
そうですね。
扁平率とかも違ったりすると、なので、それで数百メートルずれたっていうことがありまして、世界測地系と日本測地系の変換とかっていうので、調べてみるとわかるんですけど、
はい。
そんなことがあって、GPS みたいな世界中どこでも数メートルの単位で場所がわかるっていうシステムがすでにあると、さっき言った回転楕円体がちょっと違うとか、お隣の国とずれてるとか、
うん、
さっき言ったジオイドっていうのを意識しないと標高と、
うん、
GPS の値がずれるとかっていうのが起きてくるっていう時代なんです、今は。
なるほど。よくなんか時計とかをいろいろ調べていたら、まあ、GPS 搭載の、まあ、スマートウォッチっていうジャンルに入るんだと思うんですけど、
うん、
今のアップルウォッチもそうですけど、位置情報をカウントしてくれるっていうのかな、
うん、
チェックしてくれるっていうのもあれば、なんかそれでメジャーなのが、マラソンとかランニングに特化したものって結構多いと思うんですけど、他にそのやっぱり山登りに特化したっていう時計もあるんですよね。
そうですね、時計だったり GPS レシーバーだったりあります。
で、まあ、GPS 拾うだけだったら同じなんじゃないかなと思ってたんだけど、実はそういう山登り用だと、その高さのデータもいろいろな補正を使いながらしっかりと出して、より正確な位置を出すっていうような機能がついてるってことなんですね、うん、
あとさっき香里さんが言っていた、
うん、
高速道路に登ったとか
一
般に降りたっていうのは、
うんうん、
それはカーナビの中に気圧計タイプの高度計が載っていて、
う
ん、さっきまでのところと今のところはじりじり上がったとか下がったっていう情報を多分使って、比べてる機種もあると思
います。へえ、でもカーナビ最近売れないんじゃないですかね、
はい、あ、だんだん売れなくなってきてるんじゃないですかね。
ね、スマホがどんどん良くなってきちゃったから、うん、
あと地球の形とかで、身近なもので、細かく測っていくと誤差が出るものっていうのに、重さがあります、
うん、
これは前もお話ししたかもしれないですけど、多分ね、はい、赤道ダイエットっていう名前をつけたんじゃないかと思うんですけど、
はい、
赤道に近づけば近づくほど、ぐるぐる回っているから、
うん、遠心力が働いて、痩せるわけですね。いいですね、行きましょう。
ちなみに痩せるわけではあります。
いや、行きましょう。やっぱ数字大事だと思います。
ですごく細かく測れる、今。
はい。
体重計あるのかな、精密な測りっていうのがあるじゃないですか。
ありますね、はい。
0. 何グラムとかまで測れるぐらいでも、
うん、
北海道と沖縄では違うので、
うん、
精密な測りを、買った時には、
うん、
地域によって設定を変えてくださいっていうのが説明書の中に入ってるものもあったりします。
それは見たことないですけど、ただ説明書にその位置補正をしますっていう文章は見たことありますね。
そうなんです。なので、うん、さっきのジオイドとはまた、別に、
うん、
遠心力によって重さ、測りで測る重さが違うのがあります。
いや、でもね、例えば沖縄にいるときは別に補正しなくていいですよね。
まあね、あと天秤のタイプの測りはそれの補正はいらない。
あ、
標準っていうか基準になる方の重りにも同じ事情がかかってるから。
あ、そうかそうかそうか。で、ちなみに天秤座ですよ。
はい。で、硬いこと言うと、さっきのジオイドじゃないけど、
うん、
重力が強いとこと弱いとこがあるってことは、何県に行くと、
うん、
体重が 0. 何グラム重くなって、
うん、
何県に行くと軽くなるみたいなのもあるはずなんですけど、
う
ん、っていうようなことでですね、身近でだんだん細かく測っていくといろんなものが見えてくるし、地球の大きさとか形っていうのは、いろいろ定義していくと、回転楕円体とジオイドで、二面、
うん、
標準的な0メートルがあるっていうのが、 今日のポイントかなと思います。
はい、
はい、
とりあえずは赤道ダイエット。うん、
でも引っ越さないと意味ないよね。
いやでもほら、瞬間的に記録を出すにも重要じゃないですか。
うん、ということで、インドネシアぐらいとか、シンガポールとかに行って測ってみてください。
辛いの食べれないからアジア系の旅行が難しいんですよね私。
じゃあ、南アメリカとかアフリカに行ってみてください。
アフリカの方が面白そう。
ということでそんな話題でした。はい、はい、では、告知の方に行ってみたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。先月ね9月も、結構たくさんいただいて、
はい、
そう、その中に十三星座の話が載っていたのもあって今日ちょっとお話をしたんですけれども、
うん、
メールでメッセージを送っていただく場合には、うん、lika@0438.jp rika@0438.jp になります。私たちのそんないプロジェクトというウェブサイトもございまして、そちらでは理科の時間のページからフォームを使ってメッセージを送っていただくこともできます。そちらのウェブサイトのアドレスはそんない .com sonnai.com になっております。こちらのウェブサイトはですね、そんないプロジェクトで配信しているすべての番組の、過去の配信まで、聞けますのでアクセスしてみてください。また YouTube や Twitter での情報発信も行っておりますので、そんないのひらがなまたは、そんない P、 そんないプロジェクトですねで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆様からの、メッセージ、励ましの手紙や、ご意見、質問などなど、誕生祝いなども受け付けているというお話で、あとここのところ数週間は、漫画の、メールもいただいていますので、
いただいてます。結構来ましたね。
結構来て、知らない漫画も多くて、うん、調べるのが大変っていうぐらい来ている、ね、
ちょっと嬉しいです、
はい、
次読むのこれにしようっていうのが増えて、
はい、ということで、メールもお待ちしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということでそんな理科の時間 B 第184回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。